お帰りなさい、あなた。
ご飯にする？
お風呂にする？
それとも
一緒にボードゲームする？ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。今回も特別会でございまして、今回おお、なんかもうなんだ、なんか流れてるけど、なんで、何、いまいちなフューフューが出てますけど、今回はなんとあの華やかな声優会第2回でございます。
おお、華やか、女子しかいないよ。はい、女子しかいない。
いや、あんたおっさんだろ。声優のボードゲーム事情 NOW ということで、はいはい、なぜ声優さんが皆さんね、ボードゲームにハマって遊んでいらっしゃるのか、さらにはね、マイブームベストワンなんかもね、聞きたいところなので、そういったことを中心に、
抜け出せない、
はい、抜け出せない、
もう抜け出せない、もう
皆さん沼、
ありがとうございます。では早速ですが、自己紹介をお願いしたいので、はい、以前にも出ていただいていらっしゃいまして、さらに、ホラーボードのタイトルコールなんかもやってくださっているこの方、
はい、皆さんこんにちは。
出た、
ボードゲーム大好き声優の田辺康彦です。
なんでにゃなんでにゃなんでにゃ、
嘘です、嘘です、
嘘です、うっせー、止めちゃうよ、リスナー止めちゃうよ。はい、田辺さん、
はい、田辺です、イエーイ、タイトルコールやってます。
はい、同じく事務所の、
はい、同じ事務所です、タイトルコールもやらせていただいております、萩野智香です。よろしくお願いします。
お願いします、萩野さん、ありがとうございます。そしてニューカマー、どうぞ。
よろしくお願いします。英語のナレーターをしております、神尾水と申します。
あー、神尾さん、
かっこいい、
みずみずしい。
神尾さんの公式サイトの写真がエロすぎますよ。
あー、そうなんですね。夏用に撮らせていただいた公式サイト用のホームページの写真がですね、結構薄着なんですよ。
あら、え、薄着と聞いて黙っていられない。春夏秋冬、
そうです、そうです、シュートシュート、
しまった、
クリック リ変わってきます、
ね、またプリントスクリーンしとけばよかった。
毎日チェックしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、では続いて、
はい、
あ、何、緊張してる、
はい、
あなた緊張してます、
緊張しております。
お、どなたですか。
緊張しております、
はい、緊張しております。
どなた。
はい、金城さとみと申します。
ギャグみたいになっちゃった。金城さんね、
はい、
ギャグみたいになっちゃった。金城さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では続いて、
はい、はじめまして、うん、E プロダクションというところにおります中島咲と申します。
出た、中島咲さん。
何、なぜ出た。
出た、私本当ね、中島さんに出てほしいって、ね、あ、もちろんね、お二人ね、にも出てほしいと思ってましたけど、
はい、
特に中島さんに関してはね、あ、別に変な意味じゃないよ。以前に、変な意味です。いや、違います。そうではなくて、あの、以前に遊び遊ぼうというイベントで、
はい
はい、ホリデーゲームカフェっていうのを、はいはい、あの、ボードゲーム漫画を描かれている中道さんや伊達あずみさんと一緒にやったイベントで知り合った方なんです
よ。おー、そうなんですね。
私が宅について一緒にね、ゲームをしたんですけど、
はいはい、
本当にね、サキさんはもうボードゲーム大好きで、私が宅でゲームマスターしなくてもね、自分でやれちゃうぐらいに。
え、マジで、
本当大好き。
いや、楽しい。
じゃあもう全
員、これはほっとけないなと思って、ぜひ出ていただきたいということで、はい、もう力技で出ていただきました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいな。
まあ、なんだかんだで今ね、まあ、私入れて6名いらっしゃいますが、
はい、
はい、しかも皆さんもちろんね、役者でございますから、
役者でしょ、
まあ、悪強いと思うんですよ。
よっ、悪は救ってください。
はい、ね、もちろんそれはね、出してください、どんどん、もうゴリゴリでいってください。
ゴリゴリ
で
いってください。
で、そうですよ。で、まあ、プロダクションあるじゃないですか、事務所、
はい、
事務所あるじゃないですか、
はい、
これ皆さん一緒の事務所じゃないんですよね。
そうですね、
う
ん、
そうですね。
でもこういう話ってリスナーの方からすれば、まあ、全くわからない人の方が正直多いんで、うん、まあ、1個目の質問なんですけど、
はい、
声優って正直どんなお仕事なのっていうのをね、
あ、
改めてお聞きしたい。
はい、
うん、はい、じゃあ神尾さんはちょっとそこら辺の話として言えることあります？
実は私、
はい、
アメリカで生まれてしまったので。
生まれてしまった、
生まれてしまった、
しまったので、
奇跡の瞬間、
運転なんて頼んでないわよ的なこと。
そうなんですよ。なので、日本のアニメーションに初めて触れられたのが二十歳過ぎてから。
えー、
なんです。
神尾さん、じゃあ何歳までそのアメリカ、
20歳まで アメリカ。
あれでも日本語達者ってことは、うん、ご両親が
大学から日本なのでなんとか勉強させていただいて、
そこで勉強して
て、そこが日本語の勉強なんですか。
全く
すごい、
ね、遜色なく、
すごい。
じゃあもう今英語でベラベラ、
英語でベラベラ。
あ、じゃあ自己紹介を英語でお願いします。
いや、それまた別件になって
なんでや別件って、お金かかるから。リスナーの方分かります、こういうことですよ。声優さんをゲストに招くということは、
そうなんですよ、
もう大変な
ことだ。こっからここまでギャラがかからないとか、こっからここまでギャランティーがちょっととか、今のギャラの範囲内だとここまでっていうのがあるんです。
じゃあ正直な話、英語で喋るのはギャランティーの発生して、はい、
うん、であ全部発生しますよ。
今発生してる。
いろいろ発生しますけども、
今回は特別に、
特別特化がちょっとかかってくるのはやっぱ英語。
あれ待って、私知らないけど今お金降りてます、私の口座から。そうだろ、
自動的に
ないよお金。
後で口座確認。
皆さんいただいてますよね。
嘘だろ、ちょっと待って、神尾さんだけなんか、え、私いただいてませんけどみたいな空気があるから。
いやいやいやいや、多分この後皆さんにお支払いされると思う。
しまった、マックス500円だ。いや
ー、そうなん
ですよ、高いよ。じゃあ高
いよ、美味しいですよね。あの辛いラーメン食べてますよ。
あ、美味しい。
何の話
でも声優さん辛いラーメン食べちゃいけないですけどね、本
当に。はい、じゃあもうそんなもん、
ね、もう広がるからやめよう。辛い話広がる
から。でもなんだかんだでいい情報出ましたね。ちょっと喋る内容でも、はい、まあお金発生したり、いろいろ制約があったりするし、
そうなんですよね。
声優さんは辛い食べ物食べない方がいい。こんなこともね、あなたたちにとっては普通のことかもしれませんけど、
はい、
一般の人は知らないですから。
そうみたいですね。ウーロン茶飲んじゃいけない。
え、なんでなんで？
収録、
いや、飲んじゃいけないっていうか、禁にする人はやめといた方がいいってとこです。
なんでですか？
いや、喉にもやっぱり油分っていうのがあるので、それまで流されてしまうので。
だってカラオケ行ったらみんなウーロン茶先に飲
んで。あれね、そう、ダメです。
ダメ
です。ウーロン茶ってだって中華じゃないですか。中華と一緒に食べるときに、それをその余分な油を吸収してくれるのはウーロン茶なんですけれども、カラオケでウーロン茶飲んじゃうと喉の油分取っちゃうんで。喉がガラガラになっちゃうんですよ。
マジ、はい、じゃあ分かった。ホットウーロンは、
ホットウーロンもまあまあでもよくない。
で
ベストなのは、うん、あのホットティー、ホット、うん、ストレートティーとかだったらいいです。
紅茶はミルクの方がいいって聞きましたよ。
ああ、なるほど。
ミルクの油が喉の中に油を通して
コーティングしてくれ
る。でもおっさんなんかすぐ詰まるけどミルク
やめて。
だから OM の人はウーロン茶飲んでからカラオケやってください。喉痛くなりますから。
あ、そうなんだ。
あとオレンジジュースね。
なんでダメなの？
100% のオレンジジュースね。もうあれ喉くるね。
あー、なるほど、ね、
いや、もういっそスクリュードライバーとかでいいじゃん。
ちょっと待って、いろんな意見が出た結果何でもよくなっちゃう。とりあえずウーロン茶よくないな。じゃあラーメンなんかもほらきつめの味濃いめなんか食べれないんですか？
あ、いや全然
全然食べますけどね。
ただあの収録合間に、うん、あの朝から収録あります、うん、昼休憩入ります、うん、ラーメン食います、うんうん、休憩明けました、うんうん、やります、すいません声変わってるんですけど大丈夫ですか、っていうようなことは言われますね。昼飯はあんま食わない。
え、みんな
結構、いや人にもやります
よ。人にもですけど、
みんなではないけど、
あのガッツリ食ってあの痛い目を見てるやつを俺何人も知ってます、
うん、あ、そうなんだ。
お腹いっぱいだと声出ないですね。
声変わるんですよ、要は変わっちゃうんです、うん、
まあそれはあると思いますけど、やっぱほら声量を出すってことはすごく体力使うじゃないですか、
はい、
ってことは後半ね、それでやっぱなんかテンションというかあの元気なくなっちゃっても違うから、やっぱ体力つけとかなきゃみたいなの食うともう全然違うんですよ。
まあそれもあります、
うん、違うんだわ。
あと人によっては食事をしないと滑舌が悪くなる方と、食事をすると悪くなる方と、
は
い、分かれますよね。
そうなんです。だから自分の体と相談をして、
大変、医者
人によって違います。
医者いるわ。
でじゃあ食わなきゃいいじゃんって話なんですけど、はいはいはい、じゃなくてだとすると、うん、昼前になるとみんなブーって音が腹の虫が鳴り出すんですよ。これがまた問題で、
うん、
これがもう何やってもしょうがないですよ、腹の虫って。なんか気にしだすとこうなるじゃないですか。そしたら余計グワーってなるんで。
なるなる。
それも
大体中学生男子が授業中に動いてる時はもうお腹がぐるぐる鳴ってるか、ちょっと下半身の問題なんで、うん、そうですよね。
立つ時にこうちょっとね、こう前かがみになる。
なるでありますよね。これは大丈夫、ギャラ発生しないよ。大丈夫だよね。うん、今の下ネタ
音声で、すいません伝わらなくてこれ。
あ、 そうですね。
でもお腹空いてるとお腹は鳴るけど、うんうんうん、これまた食べちゃうと今度ちょっと消化を始めると、それ
で食べて鳴るっていうタイプの子もいるんですよ。
大変な。
そう、
両方鳴るタイプは大変なんです
よ。大変、
難しい。
合間合間でこう減らないようにちょこちょこちっちゃいおにぎりとかかじらないといけない。
金城さんもそうなの？
ま
やめて。
おとなしい。
金城さんは
2ワード
全体通して6文字しか喋れないから、そういうなんか制約がある
の。お金の単位がワンワードからなんです。
ワンワードからなの？
ワンワードからです。
まあ、で今2000から、
うん、もうダメだよ。もう喋らない。戦い、みんな喋らないで。
違うんですよ。違うんですよ。
はい、
違うんですよ。
うん、なんか3回今のでまさかにかかっちゃったよ。3回も言っちゃったから。
違います、違う、はい、いや皆さんの話を聞いてそうだなって納得を
してるの。これラジオだぜ。発信しようぜ。
って言って、じゃあ、
そもそもプロダクションってなんでいっぱいあるんですか？
めっちゃありますもんだって。
うん、
そうですよね、
本当にいっぱいあるでしょ。私がその名刺交換したのも、まあ、もちろん何、そうだな、20、
覚えてないですよ、
ね、覚えてないから言えないけど、めちゃくちゃありますよ。それでもすごい、もうね、そのもう一発でしかなくて、全体見たらもうプロダクションも山のように
あるじゃないですか。山ほどあるんですよ。すごいですね。
それだけだったら声優目指してる人がすごく多い、
多い
っていうのもありますし、まあ、
学校もね、声優のその学科を作ってみたいなのも
ありますね。
だいぶやっぱ人ね、絶えず入ってますからね。
めちゃくちゃですね。
ね、某専門学校なんか年間1万人入るらしいですからね。
う
ん、
ええ
ー、恐ろしいですね。
ちょっと昔前ぐらいはね、うん、誰もいなくて無料でいいからレッスンしてあげるって、うん、来て来てっていう時代もありましたけど。
マジですか？
ありました、ありました。
そうらしいです。私はそこは知らないけど。
私はね、人が足らなかった時代だったので
。あ、そっか。私たちが本当に子供の頃とかそういうこと。
そうそうそうそうそうそう。
とか生まれる前とか。
そうですよね。うん、そうですよね。そうか、生まれる前だな。
生まれる前だと思います。私もこう、マーケターの時代があるので、マーケットで一部やらせていただいた時代があるので
、
その時に知った情報なんですよ。
あなたマルチタスクですね。
ね、もともとシステムエンジニアですしね。
かっこいい。
やばい。
はい、
マ
ルチ
テク。
はい、マルチテクの人が。
前言われたら嫌われて。
いや、言わないです、言わないです。
泡と冷えしか食ってないの、俺。どうしよう。
よくバカかって言われますね。
なんで？
仕事をいろいろしてたのになぜこの世界に来たの？
あ、なるほど。ちょっと気になるんですけど、声優業界って儲かるのっていうのは常々思うんですよ。さっき言ったように1万人も入ってて、じゃあみんな仕事あって、みんなそれで暮らしてるかって言ったら、やっぱ難しいじゃないですか。芸人もそう、芸人もそう、あんま合わせたらよくないかもしれないですけど、やっぱテレビに出てるとか有名な人ってすごく一握りでしかないから、うん、それこそ今ね、神尾さんが言ったように、もうそんな業界入らなくても食っていけたのにっていう話じゃないですか、
うんうんうん、
実際やっぱとてつもなく狭きもん、
そうだと思います。そう、声優業界っていうのが、うん、役者側の話なのか、
うん、
そのね、事務所をやってたりとか養成所をやっている側の、
そう、
ちょっとやりたい人が多いんだから、
うん、
声優ビジネスは儲かってると思う。
ああ、なるほどなるほどね、
うん、そう、
市場としてはそこは儲かってても、やっぱり末端に関してはなかなか、
役者さんに関してはそれは儲かってる人は一握りだと思いますけどね。
だ、でも声優雑誌とか見たらね、すごいビジュアルのイケてる人がこんな役やっててすごいなんて思うわけですよ。そうですね、私みたいな
人は。でも乗ってる人って大体一緒じゃないですか。
そう、カットカット、本当そう。
だから稼いでる人たち、売れてる人たちっていうのはそういう一部の人気声優さんと呼ばれる人たち。
ああ、そうなんですね。
そうですね。実際そのアニメ見てても大体出てる人って一緒で、それで声優雑誌に載ってる人と一緒で、で実際そうじゃない人たちも事務所がいっぱいあるってことはいっぱいいるっていうことじゃないですか。なんかちょっと前に雑誌かツイッターかなんかで見たんですけど、ウェブかな、実際に今声優と呼ばれる人、専門学生とかも含めてかは分かんないですけど、
まあまあまあまあ、
3万人いるそうなんです、うん、でもその中で声優業だけでちゃんと食べていけてる人っていうのは300人に満たない、その中でさらに売れてる人、1000万を超えるプレイヤーっていうのは数十人っていうお話らしいですよ、
っていうことですね、
うん、
じゃあもう1%切ってますね、
全然切ってます。
そうですね、で、やっぱりその仕事に対して声優さんが多すぎるから、みんなやりたくてもできないっていう状況、 くですよね、うん、で今ねネット声優さんなんかもいらっしゃいますからね。
そうそうそうそうそうそう
そうな
ってしのぎ削り合いがいい、もう尋常じゃないし、
だぶっちゃけ資格いらないんですよ。
ああ
声優ですって名刺作っちゃえば、まあ、
声優、そうですよ。私もやっぱ知り合い多いですよ、うん、声優、あ、じゃあなそういうプロダクションですかって言ったらフリーで実は仕事もしてないけど、やっぱ自称声優さんの方もいらっしゃって、でもじゃあ実力ないのかって言ったら、そのやっぱそれなりの個性っていうのはそれぞれ持ってるじゃないですか、う
ん、いや仕事されてる方はしてますからね、それで、ね、はい、それで食べていってる人も実際いますし、
私の友達とかもネット声優で新潟とかに住んでるんですけど、
はい、
マイク買って自分の押し入れ改装してブース作って、そうそう
そう、ありますあります。今なんかその仕事、お仕事の募集とかでも宅録ができる人とかっていう、そうそうそう、
めっちゃ増えてます今は。そうですね、
データで送ってくださいって言われたりしますよ、う
ん、あれこれなんかよくよく考えてみたら、私が今やってるホラボド自体もそれだぞ、
うん、
もみさんが今もみさんのこう持ってる名刺、
うん、
自分の名刺にの肩書きのところに声優って書いても別にいいわけですよ。
ああなるほどね、うん、言ってしまったら一応声でポッドキャストやってるから、
声優ポッドキャスト MC みたいな感じで入れちゃっても全然 OK なんです。
収録プロデューサーとか、
うわ
ー出たー出たー、なんか長い名前使っとけやってきました。
だいたいコンサルティングしてる人はほとんどダメな人みたい なんか言ったもん勝ちかみたいなありますからね。まあでもやっぱね、どこの業界もそうですよ。今声優に関して今フューチャーしてるからそうなんだって、まあリスナーの方も思っちゃうかもしれませんけどね、
うん、
まあこういった業界ですよ本来。もうサラリーマンも含めて
全部そう、華々しいお仕事ばかりが声優さんのお仕事ではないじゃないですか、
ね、
そう当然ですけど、それこそ英検2級の声、
うん、
あのこの文章を読みますとかって何ページ開けてくださいっていうのも声優さんのお仕事だし、
神尾さんはそういうのを結構メイン
で、私は企業的なものもやらせていただくので、そうすると皆さんに来てください見てくださいはなかったりするんですよ、
うん、
でも教材の一つだったりとか、あとそれこそ白線の内側にお下がりくださいっていうのも声優さんですし、 KDDI さんとか の留守番電話サービスとかも、
うん、
あれも声優さんがやらせていただいてるお仕事も一つだったりするので、うん、そんな派手ではないですよね。
そうですね、
声を取り扱うイコール、うん、
声を取り扱っているものなので仕事になっています、
うん、はい、そうだわ。もう一つ忘れてましたけど、今神尾さんがこうやって私はこういうのやってますって言ってくれてるんで、ついでにちょっと聞くの忘れてたこと今聞きたいんですけど、
はい、
皆さんの代表作というか これで出てますみたいなんて言えます？
言えますね。
あ、じゃあ神尾さんは何で出てますか？
と毎週土曜日朝7時から放送中の東京 MX さんで、うん、You Can Do It という番組があります。その中にですね、英語格言でタプタプパンダのアニメーションをやらせていただいております。英語です。ぜひ英語の勉強してください。
はい、
うわすごい、
タプタプパンダ知ってる。
本当ですか、ありがとうございます。あと FM はちょこちょこあっちこっち行ってたりとか、ヤフーさんのイベントであっちこっち行ったりとかしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
言います？
いやいや、
金城さんは？
金城さん、
うーん、B 級彼女っていう、
B 級彼女、
あの携帯のアプリ、
見たことある、
はいはいはい、
見たことある、
サンキャ会ってい
う、すごい、
はい、やってたんですけど終わってしまった。
サービス、
うん、
あ、そう、辛いとこですよね。
そうなんですよ。で、今やってるのかな。もう一つが、
うん、
パチンコのルーキーズっていう。
おあのルーキーズ、
はい、あ、今パチンコあるのかな。
ありますあります、
はい、そこパチンコというもの
パチンコ日本にパチンコというものはまだある
の
か。
あるこれいつ配信してんの正規
は
ルーキーズさすが、
よかったよかった、そこだけは出るかな、すごい、
あ、それでも出られてる、
はい、
お
あとは同じなんですけど、企業さんの合間に流す演劇っていうのがあって、
はい、
そこに出たりとか、
あ、また多岐に渡りますね企業さん。
そうですね、企業さんの社長さんがシナリオを書いてこれを実写化してこれを社員全員に見せるっていうのがあるんですよ。
じゃあお顔出されてるってこと？
あ、そうですそうです。
お顔出しありきの VP のナレーション。
はい、じゃあさきちゃんはどうした？
はい、私もちょっと終わっちゃったんですけど、
はい、
撮ったやつはなんだっけ、ワウワウだっけ、あれナショナルジオグラフィックチャンネル、
あ、グラフィックチャンネル、
はいはいはい、
ボイスオーバーを
少
しやらせていただいたのと、あとはまだねちょっといつ配信されるか分かんないくて、
うん、
宣伝ができないんですけど、
はい、
とあるモーションコミックを、
うん、
の、
うん、
この間結構前ですけど夏ぐらいに撮って、
は
い、
うん、
でいつ配信されるんだろうなと思って
ね。そうそういうのありますよね。
ありますね。いつかなってやつ、
うん、そういつかなっていうので。
情報降りてこないですか、
ね。情報降りてこないんでね、なかなか。
はい、ありがとうございます。何の話なんですか。まあっていうね、声優業界の話あって、はい、やっぱ面白いですね。私はやっぱ興味津々ですよ。
本当ですか。
話に。まあほら芸能界なんかでもそうですけど、辞められる方もいらっしゃると思うんですよね。でそれこそ売れない人たちが 99% だったら、はい、みんな友達と仲良くなって一緒に入ったけど、うん、やっぱみんな辞めてったなみたいな、いろんな歴史あるんだろうなとかね。
辞めちゃったかとも言えないんですよね、もはや。
なんで？
あ、辞めたか。
ああ。
もうなんか当たり前というか、まあそっちの方が。
いなくなるのがもう、
まあ普通
になっちゃう。
特に男性だと
そう。逆に残ってる方がやっぱり、お前まだなんで残ってんのっていうことの方が多いですよ。
あれ？じゃあ皆さんが目指してるものってもしかしてそれぞれ違うんですか？
そうなんですかね。
それこそナレーションはそのまたこういうところ目指すし、うん、アニメの人はこういうところ目指すしみたいな、なんか皆さんあるんですね。
あ、それはあると思います。自分の中でも得意にしてる分野っていうのは人それぞれあると思いますし、
うんうんうんうん、
でその末に一体どういうビジョンで将来的に生活していきたいのかとかね、うんうん、ありますし、
うんうん、
別にいいんですよ。片手間でも主婦の片手間でやってる人もいますし、
なるほど、まあ、逆に言えばやりやすいですよね、
うん
うん、まあ、もちろんさっきのね、その健康面気にしないと声が変わっちゃうみたいなのあるけど、
もちろん、
うん、もうずっとそこの事務所につきっきりもずっとこもって作業するみたいなことじゃないじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、もう本当は最後は結局自分なので、う
ん、はい、あ、うん、はい、じゃあもうねここまで全部カットするとして、
イエイ始まりました、ホラボド
始まりました、
このラジオは、
はい、ではですね、まあボードゲームの話じゃないんですが、
はい、
あ、そうだった、これ何のキャスター
、はい、声優
忘れた、
そうですよ、ボードゲームのね番組ですからね、
そうだった、
はい、まあそんなことを言いつつ1個目の質問として、デジタルゲームとボードゲームの割合っていうのをちょっとお聞きしたいんですね。っていうのは、デジタルゲーム超好きでやられてる声優さんも多く知ってるし、うん、まあもちろんその仕事をされてる方もいるじゃないですか、
はい、
どこどこのゲームに出てるとかっていうのですごくやってる方もいるし、アナログゲーム好きな人もいるんで、ここでちょっと改めて、特にまあ新たに加わっていただいた3人なんですが、デジタルゲームとまあアナログゲーム、まあ人狼なんかも含めてボードゲームも含めて遊ばれている割合でいうとどれぐらいになります？神尾さん、
私神尾は 6-4 ぐらいですね。
お、どっちが6ですか？
6がボードゲームです。
あ、本当ですか、
うん、
へえ。あ、でも4はやってるわけです
ね。4はやってますね。やっぱりFF だったりとか、うん、ドラクエさんだったりとか、
メジャータイトルを
モンスターハンターとか、うん、キャサリンとか、なぜか、
なん
か
急に来ましたね、アトラさん、
面白い、
うん、
とかもう、うん、スーパーロボット大戦とか、
おー、そっち行った、
わちゃわちゃやってますね、
うん、あれ、じゃあこれスーパーロボット大戦会取れるな、
取れる
語る会取れちゃうな。
男兄弟います？
男兄弟、兄がいますけど、一緒には過ごしてないです。
一緒には過ごしてない。
いや、貴重。
日本とアメリカで別々だったんで、
あ、じゃあ本当に過ごしてない。
純の女子でスパロボやるって貴重じゃないですか。大体兄貴、うん、弟いて、
それは勉強ではなくて、
いや、そもそもこうコンピューターをバラすタイプの性格だったので、
すごいな、
根本から違った
根本
なんか違っただ
からもうそのエンジニアになったのもやっぱり自分で車転がしてエンジンバラしてっていうタイプだったんですよ。
今来ました、女子が車転がしてって言います
よ。やだね、神尾さんのこのなんか漂うなに、
なんかもう
ハイソサエティ感出たよ。
だって2万円ぐらいのサビサビの車買って、うん、もうサビ落としからやってました、もうお金なくて、
ね、否定になってないよ。ゴリゴリじゃねえか、
それ一個でナショジを取れますからね。
本当だわ、特殊組めるちょっと神尾さん特別でした。はい、じゃあ続いて金城さん、割合、
あ、沸騰しく上がった次に、9-1 です。
9-1？ どっちが 9？
はい、デジタル。
あ、そうなんですね、うん、むしろデジタル大好き少女、
うん、しかやる機会がなくて、
う
ん、アナログはちょっと、
あ、まだ駆け出し、
まだ
初心者、
今日一緒にやらせてもらって、
あんまり経験がないって、
あ、やった、来た、
そうそうそう、実は俺も知らなくて、うん、 あじゃあやろうぜっつって軽いさっき赤ずきんは眠らないを、はいはい、まあ、軽くできるよねってことでずきやかやったんですけどどんな、
はい、それは初です。
おお、じゃあもうこっからもう育ってね、来たよ沼に。沼候補
どうでしたか、どうでしたか、やってみて。
赤ずき
ん、率直な率直な感想で。
そうですね、うーん、嘘つくのって辛いな。
あ、いいですよ、そういう、そういう意見が出たら今度はこちらのゲームがございます。
どう
なるできますから。あらー来たー。後で遊びましょう一緒にね。
はい、
私と
やばいっすよ。やめた方がいい、やめた方がいい、やめた方がいい、帰ってこれなくなるよ本当に。
はい、じゃあ91、はい、まあでもねデジタルゲーム もちろん皆さん好きですから。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあさきちゃんはどうですか。
はい、私も、私は逆の91っすね。
おう、アナログが、
アナログが 9。
おお、あでも1やってるんですね。
いや、やりますよ家で、うんうん、あの私もドラクエ好きなので。
お
お、
ドラクエ何パチンコやこれ。
ドラクエもね、ドラクエもなんか、はい、あのね、いろいろカジノとかね。
あーそうですね。
でもそっち、
まあ、そっちじゃあれですよね。
もう今コインの入れ方の手が慣れてるんです
よ。そう、今、あ、そう、今ラジオで伝わらないけどジェスチャーですごく慣れてる。
もう手がもうすでにリプレイ。
ギャンブル好きですよね。
ギャンブル大好きですね。
あー、じゃあ好きなアナログゲームもそっちより。
アナログゲームは好きなのはなんか逆で、うん、ファミリー要素がある。
はいはいはい、
私あこれでも好きなゲーム後で聞くんですよね。
あ、好きなゲームもね後で聞きたいですけど。まあでもそういった傾向が強いわけですね。
うん、そうです
ね。前から91だったわけじゃないんでしょ。もちろんデジタルずっと遊んでる時もあったわけですよね。
そうですね、でもデジタルなんか飽きちゃうんですよ。続かなくてモンハンとかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれも周りがやってるから、うん、あじゃあ私もやるって買うってやるけど、
うん、いや、うん、
結局そう一人じゃやらない。
はいはいはい、はい、
男の子はともかく女の子でモンハンモンハンみんなやるんですけど、
うん、
これ聞きたいですよね本当に。楽しいって。
いや、はい、楽しい楽しいんだけど。
金城さんがね、はい、力強く言いましたけど、
この子は本当に好き、は
い、楽しいんですけど、ちょっとあの何でもそうなんですけどガチ勢についていけなくな
る。そう、
ああ、ね、
それなんですよね。
それは
そこね、後でちょっとね僕突っ込みたいんですけどね、
うん、
あのアナログゲームと僕はモンハンをちょっと比較してて。
おお、後にします。
一緒にやるゲーム増えましたね。一、はい、人でガチでやっていくってよりも仲間を作ってレベルアップしていかないといけない。ゲーム
はい、でその仲間が友達がいない、
うん、
ってなると一人でやるゲームは FF とかドラクエとかだったら一、まあ、人でできるから一人でとりあえずやり込んで、うん、っていうのも、
まあ、
FF もちょっと人がいないとできない世界。
そうですね、
そうですね、まあ、
ソーシャルという形になって。
そうですね、あの、まあ、私も一応そのデジタルで飯食ってるんであれなんですけど、やっぱり優越心を刺激するゲームっていうのが今の主流なんで、誰かよりも自分の方が有利だって思わせるように組んでるわけですよ。ってなったらおのずとやっぱりみんなでやらせるっていう、しかもまあ結構カジュアルにやる方向でやっぱ増えてるんですよね。
そうですね、
でも決して嫌いなわけではないんですよ。
もちろんね、もちろんもちろん。
ただその私がアナログゲームの方が多いのは、そのボードゲームだけじゃなくて、
はいはい、
サバゲーとか、ミニチュアゲームとかもするんで、そう、それも入れちゃうと、もうアナログゲームの比率の方が絶対大きくなっちゃう。
すげー、サバゲーやってんだ。
サバゲーいいですよね。
楽しいです。
サバゲーでそんな長い髪だったらもうシャーって
。それで攻撃が。
あ、買ってんの？
買ってんの？買ってんの？買ってんの？買えんの？早
っ。でもかっこいい。
いやでもさ、サバゲーってね、結構女の人とかね、いや山とか、
ね、
うん、山とかあんまり汗かくのも化粧がとか。
ああ、気にされる方ね。
けど結局マスクするんで、
うん、
あのフェイスガードをするんで、
はいはい、
化粧ってあんまり落ちないんです
よ。おー、なるほど。
そう、汗はかくけど、
うん、
でもなんかドロドロになったりとか、
うん、
葉っぱが体についてあーってなったりとかしないです。
うわー、出た、もうみんなリア充だな。
リア充、
ボードゲーマーはサバゲーしない。多分してる人もいるけど。そうか、うわ、結構さきちゃんもあれですね、いろいろ多岐にわたって趣味が、ね、豊富ですね。はい、あ、じゃあちょっとそこでね触れたいんですけど、あのボードゲームに出会ったきっかけって何なんですか。
あ、私、はい、その役者の先輩が、
うん、
なんかある日恵方巻きを食べる会っていうのを開いたんですよ。
おー、まだつながらんな。
2月3日ね、
恵方巻き、俺ちょっと倍速で恵方巻き超あるからみたいな、うん、みんなで食おうぜみたいな、 カラオケ集合って言って行ったら、なぜかそこの会場にカタンが置いてあった
んです。なんでマジ罠でしたね。
罠でしたね、うん、でみんなで恵方巻き食べた後に、うん、実はさで今ハマってるものがあってさって出されたの
が、その呼びかけた人がプレゼンして、
はいはい、でカタンをやって、うん、それが初めてやったんですけど、でやってみてすごく楽しくて、うん、その日にその先輩にこれはどこで売ってるんです
か、貪欲だ貪欲だ
このカタンというゲームはどこで売ってるんですか、ほう秋葉で売っているみたいなじゃあちょっと、あ時間がありますね、今から行きません
か、今から
欲求強
アクティブ、
もうその日に秋葉の家サブに行ってカタンを買って私は帰ったんです。
はあ、それはカタン様々ですね、
様々ですね、
そしてカタンはやっぱ強いですね、
いや
みんなハマりますね、
あれはとてもいいと思います、
うん、多いですねそういう方、はい、はあ、じゃあ金城さんは、まあ、今回は、はい、まあ、初めてそのボードゲームに触れたということなんですけど、じゃあ神尾さんに関してはそのボードゲームに入ったというか初めて触れたきっかけって何なんですか。
すごく変な出会いだったんですけど、
はい、
今 Facebook が皆さんいろいろ主流になってると思うんですが、うん、
はい、
起業家さんたちとやり取りをしてる間に、
はい、
お友達じゃない人が紛れてお友達申請しちゃったんですよ。
カモ、カモから
カモから
カモから、
いやカモでもなんでもなく
て、本当に
向こうから普通にひょってきて、はい、知り合いだと思って申請したら全然知らない人で、
あたまにありましたね、
ナンパじゃねえか、
たまにある。そしたらその人がたまたま上野の方で、
うん、
そういうボードゲームも実は第一回やるんすよって来て、あやるんだ、うん頑張ってねって言ってたら、
うん、
ちょうど十何名ぐらいしか参加しないようなところで、
うん、
運営の人間の数見たら3人なんですよ、
うんうんうん、
受付とか足りてますか大丈夫ですかって言ったら人いないんすって言われて、え手伝いましょうかってやったのが最初の始まりで、でボードゲームの会って知らなかったんです、
はあ、
なんか運営会をやるっていう、
すげえな、すげえな、
人が足りてないここ大丈夫かなって言って、たまたまそこ何の仕事も入ってなかったのでお伺いしたら、うん、すいませんよろしくお願いしますって言って、何の会なんですかって言った
らボードゲームですそこで初めて聞くんだ
ボードゲームって何ですかみたいな知らない
よ、いや神尾さん、神尾さんそれ下手したらマルチだったらやばい
ですよ
何やってんの、
なんかよくお人よしすぎるのもほどほどにしなさいねってプロデューサーに怒られたばかりで、
変な新興宗教だとかじゃなくてよかったですよね。
そうですね。でそこでたまたまやったらものすごくいい場所で、せっかくだからやってってくださいって言われて渡されたのが、
うん、
ワースト50ぐらいに入るゲームの一つだったんですけど、
ああ
LCR って
知ってます
？あのただコインが並んでるだけで、うん、みんなでサイコロ振っていくんですよ、
はいはい、
それが LCR って書いてあるサイコロで、
うん、
あとはドットが書いてあるだけなんです、
うんうん、
ドットだとフリー、
うん、
L だと左側レフトなんて左の人に自分が所持してる3つのコインを1つあげる、
はいはいはい、
C だとセンターで真ん中で没収される、
はいはいはい、
R だと右隣の人にあげる、
うん、
で自分のコインがなくなってしまったら負けなんですが、
う
ん、こう LLC とかドットドットドットとか出ると3個のコインがずっとなくならないんですよ、
はいはいはいはい、なるほど。
でも最終的に例えば LCR っていう数字が揃ってしまったら全部一気になくなるっていう、う
ん、あー運ゲーじゃん、
運ゲー、うん、なのに、なぜかみんなでわーって白熱して、もうもう一回もう一回もう一回みたいな、ゲームには勝って勝負に負けるっていう、
なるほどね、
そのやつ、
でもそれぐらいねカジュアルな方がやりやすいっていうな、
最初の入りはそれだった
んです。いやいや意外
珍しいパターンですね、
本当に良かった、無事で
無事で、ね、
間違いない、
びっくりした。なんか水蔵とか取られてたりとか、
取られてない、取られてない、元気です、
あ元気
です、答え満足です、
あよかった、はー、はい、ありがとうございます、
眩
しい
わ、いやすごいですね。ちなみにここにねおわすね、田中さん、はい、萩野さんはね、
はい、
ボードゲームにはめたのはこの私です。
なるほど。
真っ黒な、この真っ黒な、真っ黒な、真っ黒な、真っ黒な、
今ね、
真っ黒な人って
ね。胸を張っていらっしゃいますよ、今。今のドヤ顔の、あの、動揺っていうかは写真でアップしましょうね。
いや、
無理でしょ。皆さんが見たいだろう。
ポートキャストだって。はい、ありがとうございます。まあなんかね、いろいろ聞かせていただいて、ね、もうすごく盛り上がってる風ですが。はい。
言わないでください。
あそうだ、さっきね、まあ、暮らすのも大変だね、まあ、仕事も大変っていう話もしたので、
はいはい、
ちょっとき、まあ、答えれるか分かんないですけど、はい、その自由なお金のうち何割をボードゲームに使ってますか。
なるほど。
というのはね、あじゃあちょっとここはね、田辺氏に聞いてみて、田辺氏、
自由なお金、
誰だよ誰だよ じゃあ、 あの日々の月々のこれぐらい買ってるなで趣味で使えるお金のうちこんだけ使ってるなみたいな
のを言えば、月の平均割ったとすると、うんうんうんうん、そうですね、10の割合で言うと、うん、今そうですね、5ボードゲームぐらい、半分。
他は？
他は自分の、あの、生きてるあれとか。
生きてるあれ？何生きてるあれって。
大事ね。
たまにね、そう、はい、勉強会とか
行ったり
とか。勉強会ありますし、
そっか。
そうそうそう。
そういうのもあるな。
内訳がね、結構大変なんですよ。カツカツ。
なるほど。
もう、ボードゲームだけを、毎日の、楽しみにして。
ギリギリかよ。
いや、もう本当どうしてくれるんですかって、もう何回も言いますけど。
わかった、じゃあ、田辺慎はもうこれ一回ハードル上がってるから、はい、他の人も言いやすくなったと思うんで、
あ、そうですね、全然もう
萩野さんなんかはね、むしろあの遊ばせてもらう側だと思うんで、そんな買ってるわけではない。
そうですね、あの遊ばせてもらってるんですけど、
はい、
でも
お前なんか昨日買ってなかったか、
あれ？見たな。
遊ばせてもらってこういう会に行くじゃないですか、うん、
はい、イベントね、
うん、これ面白かったなって言ってすぐ買いに行っちゃうんですよ。
映しやすいんすよ。
またプレイして買っちゃうタイプだ。
そう、
なん
か、そう、うん、これ可愛かったなとかすぐ買っちゃう。
でもさすがにね、これ女性は特にですけど、化粧品とかいろいろ身の回りもあると思うんで、
そうですね、
7割8割では
ね、そこまでいかないですね、うん、はい、うんうん、
まあ1割2割、
いや、そうですね、多いと3割いっちゃうんですけど。
ああ、素晴らしい。はい、じゃあ神尾さんどうですか。
私参加費とかも考えると3割ぐらいですね、
うんうん、ああ、そう、参加費ね、
入れてなかったかも。
じゃあ6
になっちゃうな、これ。
そうですね、
今月に関してはダメだ。
ああ、
3割。
最近何買いました？
最近は結局買ってなかった、その初めて触った LCR のゲームをやっぱり買っとこうと思って買ったりとか、あとサスペンダーっていうこう木みたいに吊るしていくゲームがあるんですけど、バランス感覚のゲームとかは買ってますね。
ちょっと待って、なんでそんな通なゲームばっかり買って
聞いたことないですサスペンダーとか。
あ、じゃああんまりゲーム界でみんなが展開してるようなのは買わない。
例えばそれは買わなくてもこういう場所に行くと遊べるじゃないですか。
あ、
なるほど。
なるほどね、その通りですね。
セブンワードじゃなくて
セブンワンダー、
ワンダーとかもよく遊ばせていただきますけども、はい、あれは持ってなくても誰かしら絶対持っているので。
あ、確かに、
うん、なるほど。
ガイスター
は
やっぱり遊びやすいので自分で持ってたりとかします。
確かに、
2人いればできますからね。
そうそうそう、持ち運びも便利ですし、ちっちゃいあのお化けのゲームですけど、
え、意識します、誰々とやろうみたいな。買う
と
き、
買うときはないです。自分が遊びたいものと誰かにこう楽しいよって言えるものは買います。
いや、まあそこ、
うん、そうですね。
へえ。
自分自己満で買ってますね。私が楽しいと思うものはきっと楽しいと思ってくれる。
なるほど。間違いないと思います。私もそう。
あ、じゃあもうここはオチとしてね、さきちゃんに聞いてみますか。
はい。
何割ですか。
何割、難しいですね、うん、私は1ヶ月に決めてるんですよ、うん、この月はなんとか強化月間っていうい
ろんな方向がある。
ストイックだ。
毎月何があるんですかそれ。
いや、今月はじゃあボードゲームを買うから、じゃあちょっとミニチュアゲームにかけるお金を少なくしようとか。
そっか、多趣味すぎてそういう割合にしないとダメなのか。
全部、あと、あの、私スマホのゲームとか割と課金する方なんです
よ、う
ん、
あ、やっちゃうやっちゃう、う
ん、で課金もまあ、あのね、無限大にやってたらちょっと切りない。
そうですね。
このゲームには1ヶ月いくら、
うん、
で、あの、私、まあ、さっきギャンブル好きって言ってたとか、うん、パチンコもスロットもするんですけど、うん、スロットとかにかけるお金も月に絶対いくらまでって、
う
ん、
なるほど。いや、でも偉い。
そう、これ以上負けたら絶対もういかない、う
ん、あ、リソースマネージメントはなかなかうまく、
勝ったら無限にいくけどねっていう。
ギャンブラー根っからのなんかあれですね、欲求が強いですね。
強いっすね。
あれ、じゃあ貯蓄みたいなよりはもうやったれいったれ
い
って感じ。
貯蓄も何か目的がないとできないんです。無意味にも貯蓄ができなくて、私今でもちょっとパチスロ禁止してるんですね。
なんでですか。
あら、エッセンに
行こう
行こう、
みんなで行こう。
おー、
エッセンスピール、
すげえ、
決めて、
すげえ、
すごい、
マジアクティブ。
そう、一人でも行くって
な
って、そう、マミさんと二人でね、はい、向こうでわちゃわちゃしようぜ。
わちゃわちゃしようぜ。なんかやらしいな。
わちゃわちゃって言いますよ、
ね、わちゃわちゃ、
何わちゃ
わちゃ、わちゃわちゃしようよって。
何わちゃわちゃ飲んで、わちゃわちゃって何ですか。
わちゃわちゃってこうみんなでわしょしようって。
わしょ
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 わしょ、広いっすよ、おめさん、
広いな、
わしょわしょわしょわしょ、
なんだそれ。
朝まではしょい。
朝まではしょい。違うだろう。ボンゴですね。
なので、先生のために、はい、ギャンブルをちょっと封印して、うん、英会話に通おうかなみたいな。
おお、いやでも計画的。
うん、そうで、なんで、そうですね、ボードゲームにかけるお金が何割かって言われたらすごい難しい。
うん、まあでも、まあ、今の言葉の端々からね。あの、うん、こいつマジだなっていう空気は感じますよね。
マジですね。
いや田辺氏追い越されますよ。
やばいですねこれは。
いやいやいや、とんでもない。
はい、ありがとうございます。じゃあそんなあなたたちに聞きたいボードゲーム、はい、これが好き、私のマイブームボードゲーム教えてください。
ほん、
まあ、ジャンルでもいいですよ。うん、
ああなるほど。
はい、じゃあ萩野さん。
はい、今、
はい、マイブーム、
今ザゲームです。
あ、出たー、昨日買ってましたね。目の前でその自己現場を見てました。
自己現場並んでるって思って買っちゃった。
はい、ザゲーム
売ってたからね。売ってたからね。そう、もう売り入れたと思った
んですけど。
どんなゲームですか？
はい、この説明ベタの私に説明を求めるんですね。
そうですよ。
はい、私の印象ですけど、うんうん、七並べに近い、
うんうん、
で1と100のカードが2枚ずつあって、うんうん、そこからどんどん数字を下げていく、そして数字を上げていって、うん、全部のカードが並びきれば勝利っていうようなゲームです。で、まあ、もちろんその1から99まであるわけです、
はいはいはい、
で誰かが出して数字をめちゃくちゃ飛ばすと、うん、そこに出せない数字っていうのが出てくるわけじゃないですか、うん、そこをバランスよく考えながら出さなきゃいけないっていう、なかなかに難しいゲームでした。
そうですよ、ね、
最初2人でやったら、うん、無理じゃねって言いながらやったんですけど
2人
でここでやったんですけど、
いきなり田辺さんと、
そう田辺してやって、
でも最後ね
1枚残ったんですけど、
1枚だけ、
うん、まあそれならいいんだよ、うん、まあ、1枚だったら優秀
なんで、
でもすげえ悔しくってもう買ってやろうみたいな。
あーこういうタイプが詐欺に引っかかるん
ですね。引っかけやすいっすよ。
ツボとか買っちゃうんでしょうね。
ツボ
ないよ。北
斎もね。雑ツボ。
なんだそれ。
まあでもザゲームはねいいですよ。あのドイツメーカーゲーム大賞にもね、
ノミネートされましたからね。
まあちょっとねボックスアートは骸骨で怖いんですけど、うん、まあちょっと萩野さんのねキュートさからはちょっとだいぶ変わるんですけど。
意外とねインフェルノとかも好きだもんね。
そうなんかねゴテゴテのね小分け結構ね購入されて、まあ名作ですよ。はい、じゃあ田辺さん。
僕はもう幅が広すぎて特定するの難しいんですけれども、
分かりました、
はい、とりあえずまあそうですね、海外のゲームだと、うん、まあハギちゃんが言ってくれたザ・ゲーム、う
ん、ハギちゃんって呼んでるの、
ね、あそうですね。
すいません、
この情報いるいるいる
い
る
い
る
いら、
俺家康って言われてますね。
どうでもいい、どうでもいい、なんで家康って、
で、まあザ・ゲームとか、うん、最近だとパンデミックの、うん、キュア、まあこれもみさんのせいです、コラボのせいです、
ですね、
はい、コラボのせいです。あの普通のパンデミックずっと買おうと思ったんですけども、うん、いや最初はキュアにしといた方がいいかもねっていうのに惑わされてキュアを買って、いや良かったです、
はい、
っていう、まあ要は協力系のゲーム、
お
ーザ・ゲームもなんですけれども、誰か勝ち負け決めるとかじゃなくて、プレイヤーみんなで協力して1個のゲームに勝とうっていうタイプのゲームっていうのはやっぱりいいな、
いいですよね、
っていうのが海外のゲームで最近いいなって思ってるところ。
はいはい、
で当然国産のゲームも僕も大好き
なので、とどまらない、
うん、ゲームもたくさんやってるんですけれども、それだと最近よくやってるのはピクテル。
ああ、
これはねもう
タモリクラブでもね、
そうタモリクラブでもやったんですけど、
取り上げられて、
うん、受けがやっぱいいですね。まあゲーム界で割とそのクリエイターさんとの交流も多いっていうのもあるんで、それもあるかなと思うんですけれども、まあ外れないですね、うん、パーティー系のゲーム、
おー、
う
ん、おー、でも珍しいですよピクテルはね、私の中では敷居高いですね。
あ、本当ですか。
やっぱあれも言ってしまったら感覚ゲーじゃないですか。
感覚ですね、
うん、だから相手と感覚が合わないととことん盛り上がらないんです
よ。ああ
これであれだよエヴァンゲリオンだよみたいなこと答えだったとしても、なんでみたいになったら
なるほど
なんかそこでなんでちょっとさないよみたいな盛り上がる仲間ならいいんですけど、
う
ん、
あなるほどね、
やっぱゲーム界で広げようと思うとちょっと敷居高いかなって感じましたけどね。あ、まあでも遊びやそうとでも使わせてもらって、
はい、
まあ好評ではありましたけどね。あとタモリクラブで、うん、あの紹介されたんで、
うん、
まあ、とことんやっぱ認知度が急にバッと上がりましたから、
うん、上がりました ねスゴロク屋でも今ランキングかなり上がってますから、
ね、そうですよね、うん、日本人ミーハー ミーハー、クソだよ。
ミーハーミーハーなんで、もう一個言いますけど、あの、はい、最近ハイテンションリキューも面白いですよ。
あ、どうしたの？なんかもらってんのかね。
いや、なんもないです、なんもないです。これが個人的に、
ね、私も買いましたよ。
あ、買いました。
はい、もちろんもちろん。
そうそうそうそう、
面白いですからね、うん。はい、ありがとうございます。
はい、
あ、じゃあ神尾さんはさっきのでいいんですか？ LCR。
LCR とか、うん、結構ドメモ。
あ、ドメモはね。
鉄板ですね。
なるべくルールが簡単で、うん、こう初めての近所さんとかに、うん、初めての方でも、ほらこうやってこうやれば終わりっていうのをみんなでこう一生懸命できる、うん、結構単純ゲームの方がいいかな。あと持ち運びもこう1個持ってけばなんとかなるじゃないですか。何ゲームでもできますし、うん、多人数でも少人数でもできるので、うん、そういうゲームはやっぱり欲しいですね。
うん、ああ、うん、いい答えですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続いて。金城さんがやったのは1個。
1個。
ああ、じゃあ置いといて。
置いといて。
じゃあさきちゃんは。
はい。私は好きなのが、うん、パバシャのゲームがすごい好きなんですよ。
HABA パバ。
どっから打ってくのその感じマジで。
そう、私あの甥っ子とゲームをもう正月にするんですよ。
キッズがいるとそうですね。パバはね強いですよね。
そう、 なので私もその子供とか、
あ、パバシャがどんなゲームを出してるかをご説明ください。
あ、なるほど。私の今一押しはタンブジーという、
ほーで、ハバシャっていうとね、お子さんが遊びやすいゲームを、
そうですね、
まあ、おもちゃ売りなゲームを多く扱っている海外のメーカーなんですけど、
箱がすごく大きくてね、
うん、
無駄、
うん、でスゴロクやちょっとプレゼンしづれよ。
理由があるから、ちゃんと、うん、箱が大きいのはね。
お、何ですか理由は。
そう、おもちゃ屋に並ぶわけですよ、
うんうん、
日本よりも向こうの方はやっぱりこのボードゲームすごく主流なので、普通のおもちゃ屋に並んでるんです、
うん、
じゃあ並ぶ売らなきゃいけない、うん、じゃあ売るためにはじゃあパッケージを大きくすれば目立つじゃないか、
よく知ってる
っていう理由で、パバシャのなんか本当大きいんですよ、
うん
う
ん、
うわすごい大きいって買うんですけど、開けたらおあらみたいな、なんか全部バラしたら全部なんかすげえちっちゃいポーチに入るんじゃないかぐらいにしか、
化粧バッグにね、
そうそう入るんじゃないかっていうぐらいにしか入ってないんですけど、
あの女の子に人気なカップゲーム、あ、カップケーキのゲームもそうですよね、
うんうん、
カップケーキを買ってきたかごとく箱がでかいんだけど開けてみたら薄みたいな。
そうで、箱自体も黄色ですごく目につきやすくて、
うん、で
絵柄もすごく可愛いキャッチーな絵柄があって、うん、で中のそのなんていうんですか、ものもあの木製の積み木だったりとか、
そうそう、
あと、まあ、音が鳴るボタンを押したら音がトコトコ鳴る機械とか、あと紙をこうプシッて穴で開けて、うん、開ける時のあの感触、
人に刺したような音
そうですね、坂手もちゃん殺意がある時です
よね。まあその経験、そうそうですね、それはちょっと内緒なんで。
そう、だからその私が好きなそのタンブジーっていうのも、
うんうん、
あの動物たち、自分たちは森の動物たちになって、
かわいい、
そう、うん、雨乞いをするんです。ジャングルに雨を降らすために。
あら、かわいいね。
みんなで雨乞いをするんですけど、
うんうん、
その雨乞いするうちに雷が落ちてくるんですね。
あららららら。
でその雷に当たった動物が、うん、どんどん脱落していく。
死んでるじゃん。
死ん
でる。パッケージもあれなんです。雷が落ちてそれにトラかなんかが雷受けて、うん、ビリビリってなってる絵なんです
よ。死んでるよ。
見てみろよ。
でもすごく それがね、真ん中に、テーブルの真ん中にスイッチを、
はいはい、
があって、
うん、
でまあ、なんて言うんですか、 あれってその爆弾ゲームじゃないですけど、いつ雷が落ちるかわからないんですよ。
はあはあはあ。
音が鳴るんです、
うん、
真ん中のボタンから音が鳴るんです。で急にずっとね、そのあのジャングルの、
うん、
ピューヒャーピューヒャーみたいな感じの音楽が鳴ってるんですよね。
うん、
でそこでいきなりピシャーゴロゴロゴロゴロ
すげえ
っていう音が鳴る。
は
あ、絶対子供ってそういうの好きだと思うんですよ。
ていうかすごいのナンバーワンにしましたね。それがいいんですが、それがマイナンバーワン。
私は好きです。
はい、あ、意外。あ、そうなんだ。パターンから入ってたらね、もっとよりゲーマーズゲームも来るのかなと思ったけど、へえ、そんな殺すのが好きなゲーム
しゃくろ。あれなんかすごい、なんか思ったよりもすごく
小柄かなですね
みたいな感じのを狙ってたんだけど、
レッドオブウィンダーとか一緒にしてね。
おもげももちろん好きです。好きですけど、
うん、
好きですけど、やっぱりなんかこう子供とかライトユーザーの人にどれだけ分かりやすく楽しく入ってもらうか、まずは沼に引き込むところからですよ。
そうですね。
いや同感です。
そう、引き込むところから。一回使っちゃえば
使っちゃえば
まずは傷に下ろすんですね。
そう、まずはなんかこんなライトのものそんなにあれなんだよってこう、
大丈夫だよ、
こっちに置いていいんだよって言って、
そうそう、
大丈夫
ちょっとずつ、ね、ちょっとずつ大きくしていく。そこ餌を、餌をどこ。
それ沼じゃなくてアリチゴ。
ちょっと皆さん、ちょっとどっちもいい表現じゃねえけどな。沼もそうだけどな。
確かに、
まあ、いい表現じゃねえ。
あとはさっきなんかタモリクラブの話出たじゃん。
はいはいはい。
私もあのタモリクラブでやってたゲームの、うん、心霊写真っていうのを買ったんですよ。
はいはいはい、私も買いましたよ、
うん、そう、あれがすごくパッケージもちっちゃいし、うん、カバンにヒュッと入るんで、うん、でどこでもできる、うん、っていうのは最近持ち歩いてます。
へー、すごい。
ただここぞとばかりに携帯の充電がなくなってい
く。そうそうそうそう。あのスマホを使ったあのボードゲームなんで、スマホから出てるその、まあ、投影するんですよ、あのビニール板に、うんうん、でお化けがそこにフーって音を立てながら表示されたら、まあ、あかんみたいな、それぐらい簡単なゲームなんですけど、うん、結構そういうね最新技術を使ったものっていうのもアナログゲームの中にね取り入れられてたりとかして、うん、結構ねいろいろ広がってますよね、うん、あでもね私はあれちょっとねちょっと感度が悪いなっていつも思うんです。
本当にね、こう
スマホの感度、
置いてね、そう、う
ん、あれ
あれ
反応してないな。
ちょっともう一回こうやってやったりとかしたらなんか何回かなっちゃうっていう。
でも新版ではなんかそこ
ね、だからいいんじゃないんですか。アナログゲームだからそういう感度の悪さがいいんじゃないですか。
うわー、神尾さん本当優等生だな。
ファーストフォロー。
でもかわいそうに全部カットされてるんだよ。すごいね、分かってらっしゃいますね。
ありがとうございます、
うん、そう、アナログといえばね、うまくいかないのも楽しいっていう、ね、
そうなんですよ、
ルールミスしてるのも楽しいって思えるのがアナログゲームのいいとこですからね。金城さん勉強してください。
ちょっと怖い。
そう、ね、怖くないですよ。みんなちょっとね、あの本当あの鬼畜なんであれなんですけど、ボードゲーム鬼畜なんで怖いかもしれないですけど、なんか初めてで入って、やだこの人たちガチじゃんって思っても、その初めての人が入ってってくれてることがすごく嬉しいんですよ、ゲーマーって。で一緒にやって空気変わるじゃないですか、初めての人が入るとまた、
ね、プレイ、また違った、
プレイスタイルが変わるんで、うん、ってなったらまたその優しくもちろん接してくれますし、ミスしたとしてもそれが逆に他のプレイヤーたちは楽しいと思えるので、そうそうそうそう、
遊んでる側も全然新鮮な気持ちでプレイできるんで、うん、意外とこれプラスなんですよね。
そうですよ、なんであまり敷居を高く感じすぎず、うん、まあ一回あの、あそうだな、一番ダメなのはあのガチ勢の人狼の中に入ることだけは やめた方がいいと思う。
あれは恐怖ですよ。
そうですね、洗礼を受けて。
私やばいですね、半年経ってないです、初めて。
ああ、そうなんですか。
そうなんですね。
そうなんです。
おー、いやーもういいですね。
一気に沼地にガー
ッて。ダッパーン、ダッパーン、ダッパーン
って。でも私たちも1年ぐらいじゃないもん。
確かに。
1年ちょい。1年と
ですね。
1年と3ヶ月。
なんで可愛く
教えてもらって、うん、で面白くなってしまって、私は次の日落ちてた。
おー、
次の日落ちた。
あれ、じゃあそこに付随する質問で申し訳ないんですけど、
はい、
あのなぜ役者陣にはアナログゲームが流行っているのでしょうか。そしてその役者陣たちで遊ぶとき重宝するゲームって何なんですか。
ほうほうほうほう。
まああの遊び遊ぶでね、あの、はい、一緒の声優さんね、同じく声優さんと一緒に来られたやっぱりさきちゃんから聞いてみたいんですけど、はい、なんでこう相性というか親和性が高いのかっていうところと、うん、その人たちで遊ぶときって何しますって。
なるほど。多分最初は人狼からなんじゃないかなって思うんですよ、うん、声優業界で流行りだしたのっていうのも、うん、人狼っていうのが、まあ、あれも役になりきって、
はいはいはい、
まあ、役者ならではの、うん、役者がやったらより面白いみたいなゲームから、うん、アナログゲームがまあすごく広まっていって、うん、そこからボードゲームもっていうのが流行ってきた理由なのかなって、
ね、まあでもその流れですかね、うん、いや本当に人狼自体が今もう一つのジャンルとしても
そうですね、
かなり広がって
独立してるんで、うんうん、
広がり見せてるんで、
うんう
ん、なんで私は人狼ほとんどやったことがないんです
か。あら意外。でもなんか人騙すしそう。
いや違う。苦手なんですよ人狼。
あ 逆に
そう、私みたいなタイプって、うんうん、一番最初に吊るされる。
わかるわ。
はいはい、前も言いましたけど、はい、役者あるあるですね、これは。
そう
です
ね、うん、あれよく喋る人間って喋、うん、ると吊るされるし、黙ると吊るされる
みたいな。わかる。
役者さんでしょみたいな。
そう、なんか喋ってると、お前何喋っていっぱい喋ってんだ、怪しいなって吊るされるし、うん、黙るとなんかいつも喋ってんのになんで黙ってる、
怪しい、う
ん、怪しいなって、何しても吊るされるじゃん。
そう、何しても吊るされる最初は。
でちょっと割と苦手意識があるんです、自分は。
あ、意外とそうなん
です
よ。
でもやっぱそういうとこが入るっていうのがポピュラーなんですかね。
あと一回洗礼を受けましたね、私。あ、ガチ勢の。
あ、ガチ勢の怖いでしょ。
怖いと思った。
怖い。だってプレイングの時間よりも感想戦の方が長い。つらいよ。感想戦ってわかります、金城さん？
全く。
感想戦っていうのは終わった後に振り返って、あの時ああだったよね、あれが良くなかったねとか、あれ良かったねみたいなのを話すんですけど、ガチ勢になればなるほどプレイング1時間で感想戦が2時間ぐらいとか、ずーっと喋ってる人たちとかいるんですよ。
まあ反省会みたいなもんです。
ああ、まあ
結局騙し合いだったりとか、味方と味方同士のこう守り合いだったりとか入ってくるんです、うん、それを目と目線でやったりとかするので、うん、その頭の動きが皆さん怖くて、
うん、お前があの時ああ言ったからこう拾われたんだぜみたいな、させみたいな、
うちの会社うちの会社 の, あの人狼勢はあの2部屋借りて、1部屋はあの、まあ、プレイングするんですけど、そこにカメラ取り付けてモニタリングして、もう一つの部屋で死んだ人たちでみんなで見るんですよ。録画したりここの時のこれみたいな。怖いでしょ。
怖い。いや、面白そうではあるんです
けど、ね。面白いけどね。全然面白いけどね。
寿命が
ちょっとね、やっぱそういうの敷居高い。
ちょっとここにシールドが。
そうですね。今体の周りにね、ちょっとね、AT フィールドがありますけど。
いますよ。
まあそういう人たちはまあ一部だとして、うん、まあやっぱでも役者というからにはそういう演技するっていうのは人狼は相性いいですよね。
で、最近こう役者、私がちょっと今願望なんですけど、うん、役者陣で集めて、うんうん、あのレディース&ジェントルっていうゲームをやりたいんですよ、うんうんうん、なかなか男女比が あのゲームができるほど揃わなくて。
レディース&ジェントルメンはどんなゲームですか？
はい、これはですね、
はい、
まず夫婦2人1組になりまして、
うんうん、夫婦でね、
夫婦で夫婦役なんです
よ。男と男でもね、
夫婦ですよ。ほうほう、足りない時はね、
うん、
で2つに分かれるんですよ、一旦、
うんうんうん、男側と女側で、
女は女、うん、まあ、要は男の人が仕事に行って稼いできたお金で、うん、妻は買い物をする、
うん、
で買い物をして着飾って、最終的にすごく一番着飾って舞踏会にいた夫婦の勝ちです、
うんうん、
っていうゲームですね。
むちゃくちゃなフレーバーですよ。男はとにかく ね、アクションゲーム、男側はアクションゲームなんですよ。もう一生懸命タイルめくっていい資材集めて、うん、で一生懸命売りさばくわけですよ、リアルタイム
のように働
く、うわー働いて、ほんで妻側にお金渡したら、そのお金ですっげー綺麗なドレスとかを買うわけですよ。
そうです、うんうんうん、でまたこれが夫が帰ってくる順番で、
うんうん、
妻も買い物ができるんですよね。
そうそうそう、う
ん、同じお店でバッティングしちゃった、
うんうん、
妻側がバッティングしちゃった、私これがここのお店で買いたい、私もこのお店で買いたい、
このこのブティックで被っちゃった場合、
ね、そう、うん、ただどっちが先に買い物ができるかって、先に帰宅、旦那が帰宅した方です、
うん、
なので
お金持ってるの旦那だからね。
そうそうなんだ。だからそこでちょっと小芝居が始まるわけですよ。
なるありますよね。なるほど。
あ、奥様もみたいな、
そちら
も見せてってなって、で、まあ、うちの旦那はちょっと稼いでくるからいつも残業が多くて、
うわ、
小芝居始まるわけですよ。それが楽しくて、
楽しいんだ。はたから見たら地獄絵図だ。
地獄絵図。それが楽しくて、それを全員役者でやるとどうなるのかなって。
うわ、
全員はないんですよ。
そうですね、あれ一般人の私でも演技入りますもんね。
ですよ。
ピーコ来たピーコ。
やっちゃいますもん。
そうで、
いいです
よね。可愛くおねだりをするんです、
うんうん、
旦那さんに、あなた私これが欲しいんだけど買ってくれる、
うん、やだダメ。
もちろん断るっていうね、選択肢もまああるっちゃあるんで、知らないわけです、妻は旦那がいくら稼いできてるかっていう、
そうなんだ、
はい、いくら稼いでるかを、ね、お金を持っていくら持ってるか知らないんで、うんうんうんうん、でおねだりをするわけですよ、
うん、
だからいいのかなこのやつをおねだりして、
うん、はいはい、
でこれを買ってほしいんだけどいいかしらって聞いた時に、おやそんなもんでいいのかいって言われるのか、おっ それを買いたいとみたいな。
なるほどね。
やり手ありますね。
そうなんです。
実はね、結構メジャー、向こうではメジャーなタイトルなんですけど、日本では流通する数も少なくて、あまりゲーム界でもね見ないんですけど、かなり良作ですよ。ボードゲームの漫画でも有名なね中道先生と、ね、この前夫婦役で私やりまして、
なんと
中道先生が奥さん、私が旦那として
何その絵
ボンロ負けボンロクソ負けましたねいやいいゲームですね、はい、あ、それ役者でやったら面白そう。
ちなみに私が持ってるんで、いつでも行きますよ、
じゃあ役者やりますか。
やりますよ、ちょうどいい機会なんで、今日は持ってきてないんです
けど、さん
旦那やりたいです、そっち
旦那、
そっちかい。
なんかこう奥さんに、そんなもんでいいのかいみたいな、こう
貴重な貴重な女性が旦那側に行っちゃったら、
そうですよ、
かえって女性なので、うん、男性やりたいですよね。
男性やりたいですよね。俺の国やりたいって言いますよ。
男側はなんかドレス選ぶの全然テンション上がんないよ
え、だから女の子に
このミュールがいいとか、
自分の隣に女の子を置いて自分も旦那やりたい、
うん、
でもどうせ叩かれるんで、終わった後その服の組み合わせないよって、
組み合わせ絶対なるなるなる、
デザイナーが 3人あの用意されてて、あのそれぞれのデザイナーを全部合わせてきちゃうと、あのペナルティーがあるんですよ。つまり、ね、ブランド品って合わせるとちゃんとコーディネートできてるけど、いろんなブランド品着飾っちゃうとダサかったりするじゃないですか。それもうまくゲーム性として落とされてて、そういうのはね、ちょっと男性化するとね、ちょっと戦々恐々ですよね。怖い怖い。
なんでこの服にこだわしてきたの？バカじゃないの？
いやだ。
それも入れたい。
なんか金城さん、急にテンション上がった
の。すっごいテンション上が
る。なんだった？
そうやって殴られるのが好きな友達さん。
いや表現だよ。すげえ。
嫌じゃない。
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 ああ、なるほどね。じゃあその役者陣と遊ぶゲームとしては他の方、これがね受けいいんだよみたいなあります？
受けだったら、まあそうですね、人狼の流れもあるんですけれども、やっぱり役者だと、うん、まあ、正体隠匿系のゲーム、
うん、
要は自分の手札が何かわからないで、うん、みんなで予想するみたいな系のゲームはやっぱり、うん、だから心心理戦ですよね、心理戦、
うん、
あとブラフ系のゲームは大体受けるかなって感じが、うん、まあ、
ブラフっていうのは相手を騙すのがメインのゲームですね。
そうですね、ゴキブリポーカーだったりとか、うん、あとドクロとバラとかですね、うん、あれはもう大体1回は絶対回してる。
確かにそうですね、あのゲーマーの中でそういうの苦手な人もいますけど、役者さんは基本的に好きかな。人狼はどうしてもそこに偏りすぎてるんで、
そうなんです
よ、役者の中でも好き嫌いあるんですけど、うん、ブラフのボードゲームってなると結構やっぱ相性いいですね、外れないですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ハニーは踊るなんかもね、
そう、あれとかもそうなんですよ、あの人狼だとやっぱりあの身体的ダメージがやっぱ、うん、あの結構来るので、うん、
はいはいはい、
ただまあ犯人は踊るとかになってくると、うん、犯人パラパラ移動になってワンゲームも早いんで、うん、まあ、犯人だろうってやりやすいですし、うん、やっぱりそうなってる、心読むじゃないですか、
はいはい、
あの子は絶対あの性格だから回さないよねみたいなのやっぱりしたくなるんですよ、は
い
は
い
はい、人の心理を読みたいと思うので、
うん、
って考えるとやっぱ正体特権は守ってってますとかなって、ね、必ず、うん、なんかゲーム会行くときは一個は持ってくるようにはしてます、
うん、そうですね、うん、確かに、はい、ありがとうございます、はい、まあやっぱね、そういうちょっとお仕事もね含めて、そういったところでやっぱ精神性がね皆さん似てる部分ありますからね、
うん、
はい、ではですね、まあ、この話したいんですけど、今回のメインとして私考えてたぐらいこの話したかったんですけど、
はい、
あなたたち声優さん役者さんたちがこのボードゲームの声を当てたい、ボードゲームの声当てるとしたらどの作品をやりたいとかってあります？まあ、例えば田辺さんは以前にもねホラボドでもあの告知しましたけど、あのレジスタンスアバロンのね、
そうなんですよね、
フレーバーの部分、読み上げの部分を、はい、やって YouTube で配信したりとかもされてますし、はい、
うん、自分でやるのがめんどくさくなって、じゃあもう流しゃよくねと思った時にそのものがなかったんで、じゃあ自分で作ろうかって言っちゃったんですけど、
声優さんならではですよそれは、
うん、
っていう風にその声を当てたいゲームって、まあ、さきちゃんもさっきねあの言いましたけど、うん、レディース・アンド・ジェントルメンみたいに、
うん、
他にも何かあります？
声を当てたいゲーム、
そう、
難しいですね、うん、
まあまあまあね、フレーバーも限られますからね、いろんなゲームね、
うん、 なんだろうな、ちょっと考えます。
おお、ガチだな。おお、真面目。おお、じゃあその間に萩野さん、
さっきも出たんですけど、うん、赤ずきんは眠らないの、赤ずきんは可愛いから、
う
ん、ああいうのはいいなって思います。
確かに確かに、
うん、
ああいうのいいですね、
はい、あとはめちゃくちゃ絵が綺麗な、昨日やったやつ名前が思い出せないんですけど、
絵がめちゃくちゃ綺麗で、
絵がめちゃくちゃ綺麗
で、うん、急にクイズ始まったぞ。はいはい、くださいください、はい、ヒントください。
ディクシットみたいって言ってた。
あー、ミステリオね。
それです。
あ、ミステリオも確かに、
そうですね、
綺麗で、
役者さんと相性良さそうですね。
なんかすごくいろんなキャラクターがいて、うん、ああいうのだったらすごい楽しそうだなって思って。
わ、いいじゃないですか。それ冒頭さ、なんか声優の声でもうちゃんと役に入って説明して、うんうん、で、なん、あの殺人事件起きました、何々が殺されました、私は幽霊ですみたいなのを、
幽霊になると喋れない。
うわー、それいい。あー、ありありあり、うんうん、ね、配信待ってます。
はい、
で、神尾さん、なんかあります？
私もちょっと名前が出ないんですけど、うん、ダイスゲームなんですが、うん、ウサギの絵が描いてあるダイス で、
はいはい、
でウサギが必ず1匹以上出なきゃいけないっていうダイスゲームありますよね。
ありますね。あ、タイトルなんだっけな。 それ昔に大賞取ったものですね、多分。
そうです、そうです。
ドイツので
必ず、そうです、ドイツのやつで、うん、で、ウサギが1匹出たら小屋を建ててあげなきゃいけない、
うんうんうんうん、
で、その時のウサギが出た時の声とか、
あ、いいね、
小屋が建てた時のズドンとか何でもいい、
うん、ズドン。
スラッタゾーとかじゃなくて、
なんで SE よ、SE よ、
急に神尾さんの声でズドンみたいな。
この声でズドンって言われ
る。わちゃわちゃ
わちゃわちゃ
とか、ウサギが出なかった時のチャララみたいなのを、うん、声であえて当てると効果的に面白いかなって。
味わい変わりますね。
ウサギって鳴かないじゃないですか、
うん、
鳴かないウサギを出た瞬間、みんななんて表現してウサギ出たぞっていうのが、ちょっとこう人を、なんか顔出しのいけない方向いっちゃった
みたいな。あー、なるほど。
意外と役じゃなくて、いい、そういうちゃんとしたセリフがないところに皆さんの感性で当ててもらいたいなと思いますね。
はい、じゃあ、はい、
はい、
お待たせしました。さきちゃん、
そう、さっきミステリウムって出たじゃないですか、
うんうん、
それでちょっと思ったんですけど、
うんうん、
あのクルード、
うん、あー、クルード、
ああいう、うん、やっぱ推理系。
あー、そうですね、まあもうね、昔からある伝統ゲームクルード、
うんうん、ドラマ仕立てとかにして、
素敵ですね、
ゲームとかできたらいいっすね。
殺人事件が起きて、その凶器とか犯行した現場とかを当てるっていうゲームですね、う
ん、あれも自分が容疑者の一人になるわけじゃないですか、うんうん、プレイヤーが一人ずつ、
はい、
で、まあ、もしかしたら自分がやったかもしれない。
そう、知らない
で、
ね、そんなことあんのかって話です
よ。無遊病かって話なんですけど、はい、でそれをこうやってて、ね、あれも分かりやすいし、名前もね、ミスターホワイトとか
さ、
確かに色で、
うん、あ、いいじゃないですか。あ、やっぱその役、人間が強いとあれですね、でやりやすいですよね。でもね、なんかね、もっとね、アブストラクトじゃないんですけど、もっとこう露骨にそういったフレーバーじゃないやつとかも当ててくれるとなんか楽しそうだなって思うん
ですよ。あ、うん、それこそさっきの効果音みたいな。
そういうことじゃなくて、なんかこうドメモとかもフレーバーはないじゃないですか、ストーリーはないじゃないですか、はい、でもそこにこう作って当ててみてとか、
それだったらセブンワンダーやりたいです。あれ時代物の背景になるので、あ、ね、うん、あの1700何十何点みたいな戦争勃発とかっていう、
はいはい、
ちょっとやってってほしいかな。
ストーリーテラー、
ストーリーテラー、
ストーリーテラーになって、
うん、
あ、なぜ私たちはこの数の書かれたタイルを倒さなくてはいけないのか、
うん、壮大な音になりそうな、
そう、ドゥーンって実は命関わるかもしれない。そうそうそう、
隣からいきなりお金払って、うん、資材を借りれたりするんですよ、
はいはい、
ゲーム的に
セブンワンダーね、
そうそう、セブンワンダーのね、うん、そういう時もこう借りますとかっていうんじゃなく、普通のプレイヤーさんと借りますとか、うん、チャランチャランって置いていくだけなので、
はいはい、
なんか声優さん独特の「借ります」の違う言葉って、
うん、なんだろう、
なん
もうほぼ大喜利ですよそれ。
大喜利
やりたいな。
ああ、
声優さんどうしたとこう一声なんとかでチャランって言った瞬間になんとかなんとかなんとかなんとかって実際出てくると思うので、
うん、
はあ、いや確かにそうか、
うん、ありですよ、そういうの、
ね、
楽しい。私だからそういうのは楽しいんですよ、声優さんと遊ぶ時って、うん、
ああ、
うん、リアクションもいいし、まあ、それぞれで役になりきってくれたりとか、おのずとやってくれるんで盛り上がるんですよね。
やっちゃいます。
やっぱボードゲーム大好きな人ほどやっぱりこう熱心に入りすぎちゃって、なあんま会話しなかったりするのもあるんですけど、私はやっぱり声優さんたちと遊んで、そうい みんなでわちゃわちゃ、
わちゃわちゃ、わちゃわちゃ、
わちゃわちゃします
。いいなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあまあ最後になりましたが、
はい、
宣伝アピールとありましたら、ね、こういうことを今のうち伝えておきたいみたいなことがもしありましたら、ぜひお願いします。はい、
最近配信が始まったのが、コンビさんのベビーカーのナレーションが2本ぐらい配信が始まってます。
お、うん、あ、やってたね。
そう、あの Facebook の方にもちょっと動画上げさせていただいたんですけど、そうなんですよ、四、うん、輪のめちゃカルハンディアルファっていうのと、めちゃカルハンディっていうのを、
めちゃカルハンディ
おーおー、
そうだ、そんなんじゃねえだ
ろ、そんなんじゃない、ちゃんとやってる、大丈夫、
ちゃんとやってる、うん、
それの、 のナレーションをしてます、
すごい、萩野さん、萩野友香が
喋ってます、
はい、ありがとうございます、
まあ、ガチナレーターなんで本当に、
ね、素晴らしい、
はい、ナレーションしてます。
はい、3つほどございます。まず1つ目、FM がですね、第3週目、まあ、月の第3週目ですね、
うんうん、
FM が実は、地方各地で流されるものなので、ぜひ私のホームページをチェックしてもらいたい1つと、あと先ほどお伝えさせていただきました、うん、東京 MX さんで毎週土曜日、はい、あの You Can Do It の中でナレーションさせていただいております。朝早いので見過ごした方は YouTube で見れます。
なるほど、
素晴らしい、
見てください。で、英語の勉強にもなるので、でね、
はい、
で3つ目、はい、ニコ生の本社にて放送が決定いたしました。
お、
ありがとうございます。月1でやらせていただいておりますので、その辺の詳細もですね、ぜひひらがなで、神尾水って検索していただければ、はい、ホームページ出てきますので、見ていただければと思います、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
おーい、じゃあなおじゃないんですけれども、僕がやってるパチスロ、山下から出てるパチスロで、煩悩ブレイカー全っていうパチスロが、割と割と最近出てるんですけれども、うん、それの実機のナレーションを、僕全部やって、まあ、あのボーナスが確定したとかね、ここ7狙ってねとかって、こんな風に言ってないんですよ、めちゃくちゃ言ってるんですけれども、それまあ全部、実機のナレーションやってたりとか、あとはセガさん の、 ソシャゲですね、千の海賊っていう海賊芸が割と最近またこれも出てるんですけれども、そのキャラクターも6か7か結構な役、おじさま系は大体僕かもしれない、
でかもしれない、
はい、なので、まあ、ちょっと探してみて聞いてみるのもいいんじゃないかなっていう感じですね。あとホラボのずっと聞いてたら、そのうちまたタイトルコール、
そうですね、
流れるかもね、
ハギのもいるよ、
そうですね、ありがとうございます、
はい
、はい、そんな感じで、
はい、
まあちょっとね、また長尺になって申し訳なかったですけれども、
でも
ね、まあ声優さんの話はやっぱ面白いな、
マジっすか、
うん、
いやいやいや、
新鮮、なかなか日頃知ることはできないので、まあ、果たしてこれがどれだけ電波として配信できてるかはちょっとこの後めちゃくちゃ怖いですけど、はい、まず、あ、怖いですけど、はい、じゃあいつもの最後のね、
はい、
お別れの挨拶言いますけど、
はい、
知ってますか、さきちゃん、お別れの挨拶、
知らない、
お、好きなボードゲームのタイトルって終わるんですよ、
うん、なるほど、
はい、
ツインパラパラに、
あ、じゃあ、また決めていいよ、最後それをみんなで言いますよ、
え、どういうこと、
それをみんなで言いますから、
どうしよう、あ、でもね、
はい、
今日初めて、ね、うん、やられたのが、あれです
ね、赤
月赤月のない、
はい、
いいんじゃないです
か、あ、そうですね
じゃあ私がせーのって言ったら、赤月は眠らないって言って、あ、声優だからそれぞれなんか、あの、気持ちよく言ってね、
気持ちよく、
私黙ってます、
どこで切ります、一息でいきます、
全員でいきましょう、じゃあ
全員せーので
、みんなで一人ずついただ
いて、はい、長い、
じゃあいきますよ、せーの、
赤月は眠らない。